それでは聖書朗読の後に探して救ってくださる方と題して、蛭田神学生に御言葉を取り継いでいただきます。
では本日の聖書箇所をお読みいたします。本日はルカの福音書19章1から8節です。新約聖書の157ページになります。ではお読みいたします。ルカの福音書19章1から10節。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして一軸桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼らに言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。このところより宣教をさせていただきます。では19章の10節もう一度お読みいたします。人の子は失われたものを探して救うために来たのですとイエス様は言われました。イエス様は失われたものを探して救うためにこの世に来てくださったのです。皆さん、ここに書かれている失われたものとは誰のことだと思いますか？それは私たち人間のことです。イエス様はご自分の元から失われたものである私たちを探して救うためにこの世に来てくださったのです。でもそう言われてもピンとこないという方がおられるかもしれません。ではまず創世記の1から3章を思い出してみましょう。神様は私たち人間をご自分の似姿に作られました。私たちは神様によって作られた神様のものでした。ものと言われると所有されているようで嫌な感じがする方もいるかもしれません。しかし神様は私たち人間を奴隷のようにこき使うために作られたのではありません。最初の人間であるアダムは素晴らしいエデンの園を自由に歩き回ることができました。また神様と直接顔と顔を合わせて会話をすることができました。神様は人間をご自分との親しい交わりの中で互いに愛し合って生きる存在として作られたのです。ところが先ほども子供の信仰問答であったところなんですが、アダムとその妻エヴァは神様からたった一つ与えられていた約束を破ってしまいました。善悪の知識の木からは食べてはならない、それを食べるときあなたは必ず死ぬと神様から言われていたのに、自分も神様のように善悪を知る者になりたいとその木から食べてしまったのです。このように人間は神様の信頼を裏切り神様に背きました。 その結果、人間は神様との交わりが断たれ、必ず死ぬものとなったのです。命を生み出す命の根源であるお方と一緒にいられなくなった人間は、必ず滅びる存在になってしまったのです。それ以来、人はこの世に生まれると、神のことを思わず、自分中心に生きるようになりました。そういう生き方しかできなくなってしまったのです。このように人間は本来神様と共にずっと生きるはずであったのに、神様の望まれない形で神様のもとから失われてしまったのです。けれどもそんな人間をイエス様は放ってはおかれませんでした。なぜならイエス様の愛は決して絶えることがありません。人がどれだけ神様に背を向け、神様を無視し続けても、神様の愛は変わらないのです。イエス様は、一人たりとも滅んでほしくないと思っておられます。だから、失われたものを探して救うために、人となってこの世に来てくださいました。そんなイエス様が、どのように失われたものを探して救ってくださるのか、一緒に聖書から教えていただきましょう。では本日の聖書箇所の1、2節をお読みいたします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。エリコの町にザーカイという人がいました。ザーカイとは正しい人という意味があります。しかしザーカイは主税人の頭でした。主税人とは、当時のユダヤを支配していたローマから税金の徴収を請け負っていた人のことです。主税人は決められた額よりも多く税金を徴収し、自分のものにすることが黙認されていました。それによって私腹を肥やしていたのです。しかも主税人は立法を守らないローマ人、つまり異邦人と関わっていました。そんな主税人のことを、立法を厳格に守るユダヤの人々は汚れた者、罪人として扱い嫌っていました。彼らは神が与えてくださった立法を守り、正しく生きることによって人は救われると思っていたのです。だから当時のユダヤの人々から見れば、ザーカイは決して救われるはずがない人物でした。それでもザーカイは主税人を続けていました。考えられる理由としては、ザーカイはお金があれば生きていけると思っていたかもしれません。お金はザーカイのことを裏切らないし、傷つけません。またザーカイは背が低かったので、小さい自分でもお金を通して人の上に立てるという優越感を感じていたかもしれません。それに本日の聖書箇所を読む限り、ザーカイの友人や家族らしい人は出てきません。お金を集めることがザーカイの唯一の生きがいになっていたかもしれません。罪人として扱われるのは辛かったでしょう。けれども実際にザーカイは周りの人を苦しめて生きていました。心のどこかでは罪人である自覚はあったのではないでしょうか。しかし主税人を辞めても罪人であった事実は消えません。罪人のレッテルが消えないのであれば、このまま金持ちの方がいいという思いになっていたのかもしれません。このようにザーカイは主税人であることから抜け出せなくなっていたのではないでしょうか。そんなザーカイのいる町にイエス様は来られました。イエス様は エリコの町に来る前、多くの奇跡を行い、病人を癒し、罪人と呼ばれる主税人たちもご自分のもとに招いておられました。イエス様の周りには弟子たちはもちろんのこと、イエス様が聖書で予言されている救い主なのではないかと期待する人たちが大勢集まっていたでしょう。その様子はザーカイのところにも伝わっていたはずです。そこで3節、彼ザーカイはイエスがどんな方かを見ようとしました。しかし背が低かったので群衆のために見ることができませんでした。ザーカイは周りの人に嫌われていましたから、もしかしたら私にもイエスという人を見せてくださいと人に声をかけるのが怖かったかもしれません。冷たい反応が返ってくると傷つきますよね。ザーカイはここでイエス様を見ることをやめることもできました。しかしザーカイは諦めませんでした。4節、それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジク桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはこのチャンスを逃すまいと必死で考えたのでしょう。そうだ、この先に大きな木があった、そこに登れば人だかりの上からでもイエスを見られるはずだと思いついたのです。ザーカイはなぜここまでしてイエス様を見ようとしたのでしょうか。皆さんはどうしてだと思いますか。ザーカイはただ自分のためだけにお金を貯めて罪人と言われ続ける、そんな生き方にどこかで虚しさや辛さを感じていたのではないでしょうか。だから救い主と言われるイエスという人に何か期待をしていたのだと思います。ザーカイはイエス様を見逃すまいとじっと木の上で待っていました。するとイエス様はザーカイのいる場所に来た時、上を見上げてこう言われたのです。ザーカイ、急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイはすごく驚いたはずです。今日初めて会ったはずなのに、なんで俺のことを知ってるんだ、なんで俺が木の上に登っているって知ってたんだ。ザーカイの方がイエス様を見ようと必死だったはずなのに、実際にはイエス様の方がザーカイを見つけてくださったのです。しかもイエス様がかけてくれた言葉はザーカイにとってとても嬉しい言葉でした。まずイエス様はザーカイと名前を呼んでくださいました。周りの人は主税人のザーカイのことを罪人と呼んでいました。名前があるのに名前で呼ばれないのは存在が否定されているようでとても悲しいものです。でもイエス様はザーカイ、正しい人よと呼びかけてくださったのです。またイエス様はザーカイの家に泊まることにしていると言ってくださいました。家に泊まるということはとても親しい交わりです。きっと今までザーカイの家に泊まりたいという人はいなかったでしょう。でもイエス様はザーカイの家に泊まることにしているとはっきり言ってくださいました。そしてもう一つ注目したいことがあります。イエス様はただ降りてきなさいとは言わずに、急いで降りてきなさいと言われたことです。この急いでという言葉は言語を見ると目的地があってそこに急行する、急いで行くという意味の動詞です。急いで向かう先は木の下、つまりイエス様のところです。 イエス様はザーカイに自分のところに急いで降りてきなさいと言われたのです。皆さんは大好きな人がいるとき、さっきまで会っていたはずなのに、ああまた早く会いたいと思ったことはありませんか？自分の娘や孫、息子に孫が生まれたと聞いたら、ああ早く会いたいと思いませんか？それと同じで、この時のイエス様もザーカイのことが愛おしくて早く会いたかったのです。なぜならイエス様ご自身がザーカイをお作りになったからです。イエス様はずっと失われていた愛しい存在をようやく探し出したのです。早く近くに来てほしい、そんなイエス様の思いがこの急いでという言葉に込められていると私は思います。そんなふうに声をかけられたザーカイはどんな気持ちになったでしょうか？もちろん嬉しいに決まっていますよね。そしてそれと同時に大きな慰めと安心を得たのではないでしょうか。救い主と言われている方が自分を喜び自分の家に泊まることにしていると言ってくださったのです。ザーカイのことを罪人ではなく正しい人と呼んでくださったのです。6節にはザーカイは急いで降りて喜んでイエスをお迎えしたと書いてあります。ここにも先ほどと同じ急いでという動詞が使われています。ザーカイの方もあまりにも嬉しくって急いでイエス様のもとに向かいイエス様を自分の家にお迎えしたのでした。この場面は傍から見るとザーカイの方がイエス様をお迎えしています。しかし実際はイエス様の方がザーカイをご自分との交わりに招き入れてくださったのです。ザーカイは今まで自分の思うままに生きてきました。そんな彼がいる地上に神である方が人となって来てくださいました。そしてイエス様の方がザーカイを探し出しイエス様の方から声をかけてくださったのです。これこそ聖書の語る救いです。聖書の救いは救われるに値しないものに神様の側から関わってくださり恵みとして与えられるものなのです。ザーカイの今までの行いは決して正しいとは言えません。ですが彼は人となって来てくださった救い主であるイエス様を信じ受け入れました。そのことによってザーカイの罪は許され途絶えていた神との豊かな交わりに加えていただくことができたのです。5節6節をもう一度お読みします。ザーカイ早く降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りて喜んでイエスをお迎えした。この時のイエス様の声そして表情はとても喜びに満ち溢れていたと思います。ずっと失われていた愛おしい存在がようやく自分のもとに帰ってきたのですから。けれどもそんなザーカイとイエス様を見て周りの人々は皆あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言いました。周りの人々には依然としてザーカイは罪人のように見えたのです。しかし実際のザーカイはどうだったでしょうか。8節しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よご覧ください、 私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。ザーカイは財産の半分を貧しい人たちに施すと言いました。また人から脅し取っていた過去をイエス様の前に正直に打ち明け、その分は4倍に返します、4倍にして返しますと固く決心を持って宣言したのです。今まで自分のためだけにお金を貯め込んでいたザーカイとはまるで別人です。ザーカイはイエス様との交わりが回復したことによって神様が喜ばれることを行い、人のために生きるものに変えられたのです。そんなザーカイにイエス様は言われました。9節、今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。この言葉はザーカイは救われているというイエス様による宣言です。ザーカイは良いことをするように変えられたから救われているのでしょうか。いいえ、そうではありません。ポイントは後半のアブラハムの子なのですからの部分です。このアブラハムの子とはどういう意味なのでしょうか。このことは丁寧に考えてみたいと思います。アブラハムは創世記に登場する人物で、実際には子供が7人います。皆さんよくご存知だと思います。しかしその中にもちろんザーカイは含まれていません。すでに亡くなっている人の子供にどうしてなれるのでしょうか。理解を助けてくれるのは創世記の15章です。創世記の15章は旧約聖書の21ページになります。創世記15章は旧約聖書の21ページです。この時アブラハムは子供がいないままとても高齢になっていました。そんなアブラハム、この時はアブラムと呼ばれていますが、そんなアブラハムを神様は外に連れ出して15章の5節でこう言われました。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。アブラハムは神様が言われたことが実現する兆しが何もないにもかかわらず、神様の御言葉をただ信じました。その信仰によって神様はアブラハムを義である、正しいと認めてくださったのです。このことを受けてローマ人への手紙4章16節にはこのように書かれています。このローマ人への手紙4章16節は新約聖書の303ページになります。ローマ人への手紙16節は新約聖書の303ページです。ローマ人への手紙4章16節、そのようなわけで全ては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして契約が全ての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父ですと書いてあります。ここに出てくる約束とは 救いの約束です。その救いの約束がすべての子孫に保証されるのです。すなわち立法という正しい行いを守る 人々だけでなく、神の言葉をただ純粋に信じるすべての人にも救いが保証されるということです。アブラハムの信仰に倣う人は全員がアブラハムの子なのです。イエス様がザーカイもアブラハムの子なのだと言われたのはこういった理由からでした。ザーカイは、私は今日あなたの家に泊まることにしているからというイエス様の言葉をそのまま受け入れました。罪人の自分はイエス様を家にお迎えする資格なんてないとか、今まで何の接点もなかったのに、今日初めて会ったのに急に家に泊まるなんて、イエス様は自分をからかっているだけじゃないかとか、そんなことは思いませんでした。ザーカイは卑屈になったり変に疑うことなく、イエス様の言葉をそのまま受け入れたのです。その信仰によってザーカイは神様の前に正しいものとされ救われました。周りの人々はザーカイは救われるはずがない罪人だと思っていました。しかしイエス様はそのような人たちの前で、ザーカイは罪人ではない、救われていると宣言してくださったのです。最後に皆さんにお伝えしたいことがもう一つあります。それはこの五節の言葉はザーカイだけでなく、今を生きる私たちにも語られているということです。イエス様は今もご自分が作られたすべてのものと親しい交わりを持ちたいと望んでおられます。イエス様はすでにここにいるお一人お一人をネットを通してメッセージを聞いておられるお一人お一人を探し出しておられます。そして私は今日あなたの家に泊まることにしているからと語りかけてくださっています。イエス様の姿は目には見えません。ですが私たちの罪のために十字架にかかり、三日目によりがえり天に昇られたイエス様は聖霊という形で私たちのうちに住んでくださいます。これは私たちの正しい行いの家ではありません。ただただ神の一方的な恵みの家です。この五節のイエス様の言葉を疑わずにそのまま信じるなら、イエス様を喜んで私たちのところに来てくださいます。そして周りの人が何と言おうと、あなたは正しい、あなたは救われていると宣言してくださいます。神のもとから失われたものである私たちを探して救うためにこの世に来てくださったイエス様に心から感謝をお捧げいたしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉からイエス様が私たち一人一人を探して救うために来てくださったことを教えていただきました。ありがとうございます。ここにいる全員があなたのもとからさまよい出て、あなたに背いて人生を生きてきました。それでもあなたの方が私たちのところに来てくださり、私たちを見つけ出し、御言葉を持って語りかけてくださり、あなたの贖いの御業の家によって作ってくださいました。それは一方的な恵みです。私たちが何か良い行いをしたからではなく、ただ 御言葉を信じる、あなたを信じる信仰によって救ってくださったことをありがとうございます。周りの目にどのように私たちが映ったとしても、自分で私たちがどれほど自分を罪人のように思っていたとしても、あなたは私たちのことを正しい救われていると言ってくださいます。その恵みを心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人と親しい交わりの中に今も生きてくださっていることを感謝します。どうかすべての人がその親しい交わりに招き入れられ、あなたとの素晴らしい人生を歩んでいくことができますように導いていてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。